移住企画上越にアイターン、今日は出張アイターン FMJ 林田です。今日は柿崎区上の海にあります農業生産法人株式会社ふるさと未来に伺っています。一緒に収録に来てくださったのは越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木は町の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
はい、東京から愛探してきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日は松本さんたっての願いということで、ふるさと未来の代表取締役高橋健一さんにお話を伺います。高橋さん、1ヶ月半ぶりになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こんな辺鄙なところまでわざわざありがとうございます。
いいところですよね。
すごく米山、それから拝みだけ見えて、なんか素晴らしいとこだなって思いましたよ。
ありがとうございます。
ここで暮らしたらすごく別荘にいるような感じですけど、
なんか北海道に来てるようなね、広大な土地ですよね、ここね。素晴らしい。
高橋さんの導入している農業システムですね、拝見させていただいたんですけども、どういうふうになってるのか今一度教えていただけますでしょうか。
はい、一番がですね、農業システム、うち若い人たちがノウハウを取得できるように、1年間の仕事を全部こう明文化してあって、それを見ながら作業をするということで、1年経つと大体こう作業を覚えて、それもしかも肥料とか農薬含めてですね、そういうものを一元管理できる、そういうふうな若い者を育てるためにすごい有効なシステムだと思います。
一つは見張るといって、自動給水装置、水を自動的に出すシステムで、もう一つが実りといって、農業の運営経営をするのを支援するシステムですよね。
はい、自動給水栓は稼働は、来年からが本格稼働になりますけども、これによって社員がいちいち田んぼに行かないでいいし、休みの日でもわざわざ田んぼを見ないで休めるというふうシステムです。さらにそれを実りとですね、連携することによって、目で地図上で管理できたり、よりこう誰でも管理できるような仕組みになるかなというふうに思います。
あまりにも素晴らしくて今唖然としちゃってるんですけれども、見張ると実りですか、画期的だなと思ってびっくりしちゃったんですけれども、一日の流れとか、どんなふうにこのシステムを使っているのかっていうのを教えていただけますか。一日の流れとか、どのように使ってるかっていうこと。
はい、まず出社してきましてですね、このミーティングルームで大画面を使って朝礼をします。で、作業指示書も出ますんで、誰が今日どういう仕事をどの順番にやるかというのを打ち合わせして、各担当のところへ行くんですけども、その後に補助には全てタグがついてますんで、そこで自分が指示されたもの、この補助でこの仕事でいいのかというのを機械的にも確認して、間違いない作業をして、それがさらにこの実りの中にやった人と時間、機械とかの全部こう記憶されるというふうになっております。
ちょっとイメージしていただきたいのが、その実りというシステムがですね、表計算が農業版になってるっていうような感じのイメージです。
私が感じたのは、昔のその勘を頼る農業、それから昔やってたからずっとやるんだと、そういうのは全然ご破産して、いろいろなものを分析されて、いかに効率省力化、そういうことを考えられて、どうしたらできるかというのは強く感じました。
このシステムを導入することのメリットなんですが、高橋さん。
はい、一番ですね、田んぼとかいろんな作業するときに間違いがなくなると、少なくなるということと、そのやったこと、肥料農薬の量も含めてですけども、それがすべてデータ化されるということと、やることがすべて社員全員で共有できるということが一番のメリットかなと思います。
松本さんは日々集落づくり推進で農業をやっている方と接する機会もあるかと思うんですが、
私が行ってるところは中山間地域っていうところで、かなり条件の悪い田んぼがたくさんあるところなんですけれども、そういったところでもこの見張るなんかすごく、こう水管理ということで、高齢者の方がすごくこちらに大層な思いをしてるんですけども、これを取り入れるとすごく農作業が楽になるんじゃないかなと感じたんですけれど。
はい、 非常に楽になるんですけども、やはり機材、特に中山間地だと補助が非常に小さくて数も多くなるんで、まあ、費用対効果っていう面ではどうかなというのは多少出てきます。ただやり方というものはいろいろ考えて、一つ一つの補助にそれをつけるんじゃなくて、トータルでどう管理するかとか、その場その場で利用の仕方っていうのは考えていけば、中山間地でもかなり有効なシステムではないかなと思います。
私すごく感心したのが、このエクセルのようなですね、表計算を使ったこういう営農システムを使いつつ、皆さんご自身でも日報をちゃんと取って、自分の中に落とし込んでいらっしゃる、そこもすごいなと思ったんですね。
はい、どうしても機械的ですと、細かい気づいたこととかメモしていきたいということはしづらいもんで、当然日報に、そういう記録を取るとともに、自分が気づいたこととか、どうしても記録しておきたいことを書いて、まあ後でまたこうシステムに入れるというのがいいのかなということで、両方やってます。
よく言う 3K っていう言葉が巷にありますけれども、まあ、農業で言うときついですよね。汚く、汚れる、汚い、それとあとは儲からない、この3つを結構このシステムというか、この高橋さんにやられてるやり方でやるとだいぶ軽減されるんじゃないかな。そうすると若い人も来て一緒になって農業をする喜びっていうのを共有していただけるんじゃないかなって、すごく視察して感じたんですけど。
はい、システムを使ったから良くなるということではなくて、私も絶えず社員と言ってるのは、あくまでも主体は我々人だと、その人が楽になるためにどういうふうにしたらいいかとか、そういう個々がですね、いろんなことに気づいて、みんなで考えて行動するということが一番、どんな場所でも大事ではないかなというふうに思ってます。
一言いいですか。楽に楽にってね、高橋さんがおっしゃるので勘違いされる方いらっしゃるかもしれないなと思ったのが、全然ね楽じゃないんですよ。本当は大変なんですよ。大変なんだけど、もう例えば筋肉痛で体が動かなくて次の日全然できなくなっちゃうとか、そういうのを避ける意味での楽っていうことですね。
そういうことです。やらなきゃならないことは一切手抜きをしないで、どうしたら少ない人数で本当にこう体を泣かせないでですね、できるかっていう意味での楽です。
作業の効率化をね、測ってられるわけですよね。もう本当に素晴らしいですよね。見てきたけどびっくりしちゃって、なんかもう唖然として、素晴らしい。ぜひまたね、どなたがね関心のある方、視察に来られると現場を見られると、よくね、そのシステムがよくわかるんじゃないかなと思いますね。
高橋さんですね、この作業のことなんですけれども、まあ、天候が急に変わったり、それから作業する人が体調が悪かったり、休む場合ですね、そういう時の工程っていうのはどうなるんでしょうか。
はい、天候とかですね、その時の人員に合わせて、うち社員全員で話してスケジュールがもう見える化されてますんで、それをどのように動かすか、当然天気予報を見ながらやることによって支障なく作業ができてます。
先ほど見せていただいたんですけど、ブロッコリーも栽培してますね。すごい広くされていますが、お米と他の野菜も同時にこうスケジュール管理ですか、できるものなんでしょうか。
逆にスケジュール管理ができないと、お米と他のものが一緒に同時に作業できませんので、ただ1年間の仕事スケジュールというのと、それから何を肥料とか農薬を含めて何をどうするかというものをきちんと計画をすることによって、支障なく誰でもこう作業できるようになってます。
冬ですね、積雪になるとですね、畑仕事とかできないんですけども、その間はどのような作業をされるんでしょうか。
たくさん雪が降らなければ多少効率が落ちてもですね、収穫作業をするんですけども、まあ、それを補うために野菜の冷蔵庫とか、まあ、雪室兼野菜冷蔵庫を利用してですね、作業できない時はそれの中に保存していたものを出荷するという作業をするようにしております。
高橋さんがですね、こういう仕事をされるそのモットーとしているといいますか、座右の銘といいますか、自分のこう好きな言葉とか、なんかそんなのなんかありますかね。
はい、うちの企業理念は故郷ふるさとと共に育つと、で地域のですね、文化とかそういう地域と共に、我々が一緒に育っていこうということがうちの会社の理念になってます。
ことはよく現れてますね、話を聞きますと。すごいと思いますよ、はい。
先ほどね、あの畑を視察してる時に、自分一人だけじゃできないんだと、やはり地域の人との協力がないとこういうのがあのできないということで、とてもコミュニケーションを大事にされてるなということを感じたんですけど。
はい、おかげであの園芸をしてから奥さんたちが畑で若いのによくやってるねって言って、すごくこう見てくださって、若い人たちともやっぱりそういう会話をするようになってくれています。
今6人で一緒にやっていらして、20代の方が3人で、来年の春にはもう一方、20歳の方が入ってこられるそうですね。
はい、そうです。地元から、今まではちょっと遠くから入ってくる若い子だったんですけど、来年は地元から20歳の女の子が入社します。
でも私から考えると、あの農業やってみませんか見ませんかという意味ではなくて、このようにしてですね、こういうあのやり方っていうかのは非常に若い人にですね受け入れやすいのかなと思いますし、なんか将来のことを考えた時に、なんかすごくこう安定っていうか、そういうことで夢があるような気がします。
多分常に変化させてらっしゃるからこその安定なのかなっていう感じがしますね、はい。
うちの子たちがよく言うんですけど、過去にはもう戻りたくないって、はい、っていうのはあの去年入った子も半年ぐらい働いた時に、先輩たちがもう過去に戻りたくないってよくわかりますと、それだけ早くこう改善されて、自分たちが大変なことが楽になってるということが感じ取れたんじゃないかなというふうに思います。
すごいね、もうその言葉が全てを言い表しているような気がします。ぜひあのこういったね、高橋さんのこの考え方ですか、これをあの高橋さん個人じゃなくて、本当にこう農業に携わる、園芸に携わる、そういう人たちが全てがこう協力して、同じことを皆さんね、あちこちでやってらっしゃるんですからね、なんか協力して一つのこうチームワークみたいなのができるといいなと感じましたけどね。
今日はふるさと未来の代表取締役高橋健一さんにお話をお聞きしました。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は高野さん、松本さん、林田の3人で今年を振り返ります。上越に会いたんでした。かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘って